お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙3章25節から31節と4章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙3章の学びをしていますが、25節から26節。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。ここには、その血によるまた信仰によると書かれていますが、ある英語の訳では、彼の血にある信仰と訳されていて、この血は主の命を語りますとマギー博士は述べています。ヘブル9章の22節にはこのように書かれています。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。人間の体にナイフを突き立てれば血が流れ出ます。そしてその人は死にます。なぜなら肉の命は血にあるのだからです。イエス・キリストの命は私たちに与えられたのです。シモン・ペテロによればその血はとても価値のあるものなのです。この二つの説は難しい言葉が並んでいますが、この中には宗教改革者カルバンが神学の聖髄と呼んだものがあります。カルバンはこの箇所について次のように書いています。聖書全体の中にはおそらくこの箇所よりももっと深くキリストにある神様の義を示している箇所は他にないであろう。またここには神はお示しになりましたとありますが、神様が唯一の救いの創造者であり、神様こそが今日救うことがおできになる方なのです。あなたも私も救うことはできません。どんな宗教も救うことはできません。どんな教会も救うことはできません。パウロはコリント人たちに言いました。第二コリント人への手紙5章18節。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。さて、神様は今日、私たちに和解のミニストリーをお与えになりました。ですから、聖なる神様が私たちに求めておられることは、神様と和解することなのです。あなたのなすべきことは、ただ神様のもとに行くことです。また、なだめの供え物としてとありますが、これは、キリストが救い主として示されたことを指し示しています。もともと宮の垂れ幕が贖いの蓋を隠しており、大祭司だけがその幕を通って中に入ることができました。でも今日、キリストが私たちの前に贖いの蓋として示されたのです。ギリシャ語で贖いという言葉は、憐れみとも訳せる言葉で、英語の訳には、贖いの蓋 ではなく、憐れみの座と訳されています。哀れな主税人はイエス様に向かって次のように叫びました。ルカ十八章の十三節。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。これは文字通りには、神様、もしも私のような哀れな主税人が行くことのできる憐れみの座があったら良いのですが、と言っているのです。ご存知のように、ユダヤ人が主税人になったなら、その人は自分自身を宮からも、そこにある憐れみの座からも切り離すことになるのです。パウロは今、そこに憐れみの座が展示されていると言っているのです。神様はキリストイエスをその血による、また信仰による、なだめの供え物として公にお示しになりました。この世界に憐れみの座をお与えになる神様がおられるということを知るのは本当に素晴らしいことです。それに神様はしぶしぶあなたを救われるのではありません。もしあなたが神様のもとに行くのなら、神様はあなたを心から十分に救ってくださるのです。ある人々は救われた後続けて求め祈り、もっと他のものを待たなければならないと言いますが、そうではありません。私たちはイエス様のもとに行ったとき、すべてのものを得たのです。そのことがエペソ人への手紙一章の三節に次のように書かれています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。神様はなんと素晴らしいお方でしょうか。神様は何一つとしてためらうことはなさいませんでした。もしあなたが神様のもとに来られるなら、神様はあなたを受け入れてくださるのです。ヨハネ6章の37節には、私のところに来る者を、私は決して捨てませんと約束されています。実際に私たちは聖なる神様のもとから締め出されたものだったのです。でも今は主の血によって道が開かれたのです。またここには、というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからですとありますが、これは私たちの過去の罪のことを言っているのではありません。これはイエス・キリストの十字架による贖いがなされる前に生きていた人々の罪を意味しています。ご存知のように、旧約聖書では人々は小さな子羊を携えてきました。あなたは小さな子羊を生贄として捧げるために教会に持って行く必要はないのです。でもその昔、キリストが来られる前にはそうしなければなりませんでした。律法がそれを要求したのです。さて、その子羊は、キリストがやがて来られることを指し示していました。今までに犯されてきた罪とは、キリストが死なれたその時まで、神様は後払い、つまりクレジットで人々を救われたのだという意味です。神様は生贄を持ってきたからというので、アブラハムを救われたのではありません。また神様は、生贄を持ってきたからという理由では、誰一人お救いになったことはありません。生贄は、キリストを指し示しています。キリストが来られたとき、主はそれまでに犯されてきた罪のすべてと、十字架のこちら側の罪のすべての代価を支払われたのです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのですとありますが、十字架のこちら側では私たちは生贄を携えてくることはありませんが、私たちはキリストとキリストの血を信じなければならないのです。さて、パウロは質問を出します。 ローマ人への手紙の3章の27節。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってです。もし神様があなたの功績やあなたの行いによってではなく、キリストにある信仰によってあなたを救われるなら、どこに誇りがあるのでしょうか。私たちは今日誇るものは何一つ持っていません。パウロは私たちの誇りはどこにあるのでしょうかと尋ねます。そして彼は自分が出した質問に答えます。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってですと述べていますが、言い換えれば、神様は人類を功績による制度に置かれたのではなく、ただ主が私たちのために何をしてくださったかを信じる土台の上に置かれたのです。ですから誇ることは除外されています。28節。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。これはパウロがたどり着いた結論ではありません。これまで彼が話してきたことの要約ですらないのです。むしろ彼は、なぜ誇ることが除外されているのかを説明しているのです。なぜ誇ることが除外されているのでしょうか。それは、人間は信仰によって義と認められるからです。29節。それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。パウロは言います。もし律法によって義と認められるなら、神様は確かにユダヤ人の神様です。でももし信仰によって義と認められるなら、神様はユダヤ人にとっても異邦人にとっても神様なのです。30節。神が唯一ならばそうです。この神は、割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。旧約聖書の中で、神様は人間に律法を与えになりました。しかし人間は失敗し、神様は彼らが律法を守ることで彼らを救うことはされませんでした。救いはいつでも人間が信仰によって携えてきた、やがて来られる主イエス・キリストを指し示す生贄によりました。31節。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。信仰による義認は、旧約聖書全体の啓示を廃棄したのでしょうか。もちろんそんなことはありません。パウロは次の章で、旧約聖書の二人の人物、アブラハムとダビデを実例として、信仰が旧約聖書全体の啓示を廃棄したのではないことを立証します。この立派な二人の人物は、律法によってではなく、信仰によって救われたのです。まず第一に、アブラハムは、律法が与えられる400年前に生まれ、生活し、そして死んだのです。彼の時代にはまだ律法が与えられていませんでしたから、アブラハムはモーセの律法に基づいて生活しませんでした。神様は彼を違う基準で救われました。そしてそれは信仰によってです。ではダビデはどうでしょうか。旧約聖書はダビデが律法を破ったことをとても明確にしました。それでも神様は彼を救われたのです。 どのようにしてでしょうか。神様は信仰によって彼を救われたのです。ダビデは神様を信頼し、神様を信じました。自分の罪の中でも彼は神様に告白をしに来ました。神様は彼を受け入れられ、信仰によって彼を救われたのです。今日私たちが自分は罪人であると認め、神様のもとに行ってキリストを自分の救い主として信じるなら、私たちがどのような人物であろうと、どこにいようと、どのような状態であろうと、いつであろうと、神様は私たちを救ってくださいます。今日神様は人間をただ一つの基準だけに置かれます。神様のご質問は、あなたのために十字架で死んだ私の子を、あなたはどうするのか、というその一点のみです。さて、ローマ人への手紙4章の学びに入りますが、この偉大な信仰による義人の箇所で、私たちは教理を見てきました。パウロは人間が罪人であることを鮮やかに語りました。そして彼は神様が罪人たちのために義を用意されていることを明らかにし、信仰による義人が説明されます。今彼はこの真理を旧約聖書の二人の人物をもって霊唱します。それはアブラハムとダビデです。パウロの時代にはアブラハムとダビデはおそらく旧約聖書に記録されているどんな人物よりもイスラエル民族に尊敬されていました。アブラハムはヘブル民族の創始者であり、ダビデは彼らの最も偉大な王でした。パウロはこの二人の旧約聖書の名士たちを実例として使って、律法と福音の間には調和と賛同があるのだという自分の意見を確立します。この二つは正反対の体制を代表していますが、お互いに矛盾もしないし、衝突もしないのです。そして両方とも相互に排他的なものではありません。律法のもとにあっても、律法以前でさえも信仰こそが神様の唯一の必須条件でした。律法以前のアブラハムは信仰によって義とされました。そして律法のもとにあったダビデは信仰による義人を歌いました。パウロは旧約聖書を廃棄し、何か見知らぬ教理を提示しているのではありません。ローマ人への手紙4章の本文に入りますが、1節。それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。それではという接続詞は、この議論と3章でパウロが語ってきたことと結びつけます。見てきたように、福音は誇りを除外し、律法を確立します。アブラハムとダビデは、この論題において、パウロを真実だと立証します。パウロはここと、この書簡の他の議論的な箇所において、それではどうでしょうかという寛容的な言い回しを使います。最初の区分では、パウロは人間が罪人であることを証明しようとか、議論しようとはしていません。そのようなわけでこの言い回しはそこにはありません。同時に実際的に書かれているこの書簡の最後の部分にも、この言い回しは全く使われていません。また私たちの父祖アブラハムという言い方は、イスラエル民族がアブラハムから始まったことを示しています。また肉によるという言葉は、アブラハムを修飾することもまた、気づいたという動詞を修飾することもできます。彼は肉によって何に気づいたのでしょうか。アブラハムは肉による自分の行いは誇ることを生むのではなく、恥と混乱とを生むということに気づいたのです。アブラハムの行いはそのようなものでした。彼には誇ることは何もありませんでした。二節。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、つまり彼が誇ることができる肉の行いのことですが、 しかし神様の御前ではそうではないのです。彼は自分の中では誇ることもできますが、神様の御前では誇ることはできません。アブラハムは神様の御前に価値があるとみなされる良い行いをしたという前提に立っています。事実を言えば、アブラハムは多くの良い行いをしました。でもびっくりすることには、これらの良い行いは救いの根拠ではなく、救いの結果であり、信仰によって義と認められたことの結果なのです。ご覧のように、ヤコブが次のように言うとき、ヤコブとパウロはお互いに矛盾することはないのです。ヤコブ2章の21節。私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。ヤコブが説明している行いは、律法のもとにある肉の行いのことではありません。なぜなら、アブラハムは律法の下にはいなかったからです。これは信仰の行いです。アブラハムは神様を信じ、イサクを捧げました。でも彼は実際に捧げたのでしょうか。いいえ、神様がアブラハムを止められ、それを成し遂げることをさせませんでした。なぜでしょうか。なぜならそれは間違ったことだったからです。ご覧のようにパウロとヤコブは同じ説を引用しています。アブラハムは神様を信じ、それが彼の義とみなされました。創世記15章6節には、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたと書かれています。またヤコブ2章の23節には、次のように書かれています。そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。またローマ人への手紙4章の3節にはこのように書かれています。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。アブラハムは一番弱い罪人が立っているのと同じ地面に立っていました。彼には誇ることのできる行いがあることをひとまず認めますが、彼は神様の御前には誇ることができませんでした。なぜなら神様は肉の行いを受け入れることはなさらないからです。肉の行いは神様の清さの前に立つことはできません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰による義人の説明と実例というテーマで、ローマ人への手紙3章25節から31節と4章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。